暑い。暑いです、暑いです。アリスさん、暑いよね。なんだったっけ、今日さ、その暑さにも負けないようにさ、涼しそうな背景に、涼しそうなお題に、ね、したわけでございますよ。そう、涼しそうな、ちょっと涼しそうですね。そう、涼しそうでしょ。ね。はい、泉さん、こんばんは、待機中です。ありがとうございます。しすいさんも、わこつ、ありがとうございます。桜さんが、暑いです。あれ、ちょっと待って、アリスさん、なんか、今日は、なんかちょっと、この前の七夕の、後遺症か、あれ、サイズ感が狂ってたりしますね。ちょっとお待ちくださいね。そして、私が一般兵になっております。私が一般兵になっておりますね。はい、ちょっとお待ちくださいね。そう、一般兵になっております。はい、これ、いい加減さ、配信ごとにさ、この括弧の中身をさ、なんでしたっけ？括弧の中身をこうね、ちゃんと配信分けて使い分けるようにしとこうかなって思ったり、しつつも忘れるっていうね、よくある感じではございますけど。はい、アンドラスさんも、混沌は、毎度でございます。そして、死の森近さんが、アマンからいたーということでございますが、アリスさん、言われてますよ。アバンからいたって言われてますよ。アバンっていうのはですね、いわゆる開始前の、なんかちょっとゆるいトークって言ったらいいんかな。そう、ラジオとかそういう、まあ、いわゆる雑茶番っていう、始めるオープニング前の、なんて？アズガバン、ん？そう、アズガバン、そう、ん？そうなのかな？ああ、ごめん、俺、ハリーポッター全然見てないんですよ。あ、そうなの。いや、あれ、誰かわかんねえ。ほうほうほうほうほうほう。なるほどね。なるほど。そう。私もね、全然見てないんで、なんか、ボグワーツレガシーっていうね、ゲーム、すごいゲームが、発売されてて、ホグワーツレガシーかな？っていうゲームがあったりもしたんですけどね。あれ、何でしたっけ？エルデンリングとかより重たいらしいですよ。はい。なるほど。購入したんですか？アリスさん。あ、アプリか。いや、ホグワーツレガシーっていう、PC 版のゲームのことかなって思ってですね。はい。まあ、何でしたっけ？あ、そうそうそう。ちなみに、アバンっていうのは、いわゆるオープニング前に流れる映像、アニメや映画なんかでよく言われてるのは、アバンタイトルとかプレタイトルとかって言われてるやつなんですが、まあ、それから転じてラジオとかのね、オープニング前トークなんかもアバンって言ったりすることもあるそうです。はい。ホグワーツレガシー自体は、ホグワーツレガシーとの PC 版あるんですよ。めっちゃ 3D で魔法バンバンぶっ放せる、ね、アクションゲーム。あ、そっちじゃなくて、ね、パソコン版のホグワーツレガシーっていうのがあるんですけど、こっちはね、おそらく、エルデンリングより、重いんじゃない？です。はい。ちなみに、コメントで、つまり、ホラー、怪談話、ん？違うぞ。葵さん、神子葵さんもこんばんは、毎度でございます。ちなみに泉さんがですね、本日のお題を勘違いしていたので、純粋に水というよりは水分の嗜好品について投稿してしまいました。まあいいよね、許してちょうだい。いや、合ってます。勘違いしてないです。合ってます。水についてなら何でも OK でございます。はい、ちなみに何でしたっけ、決して勇者ではない、なお傘を振り回すの危ないからやめましょう、アバン。いやー、これね、何だったっけ、そう、傘を構えてさ、攻撃するときのさ、必殺技によってさ、世代が変わるっていうね。世代がわかるっていう。 そう。いや、そうじゃなくて、その、発動する技によってですね。例えば、私の世代だと、アバンストラッシュとかになるんですよ。はい。で、まぁ、ちょっと時代が進むと、飛天御剣流、なんたらになるんですよ。で、まぁ、最近だと、何々の呼吸とかになるんですかね。はい。あ、なるほどね。フェンシングポーズ。そこまで行くと、ね。いやー。まあでもね、うん。そんなこんなで、皆さん、傘を振り回すときは気をつけてくださいね。ちなみに、アンドラスさんがハリーポッターのアドバンスゲームやってたな。あー、そんなのがあるんですね。いやー、ハリーポッターを題材としたね、ゲーム、なんか何でしたっけ、そのホグワーツレガシーっていうゲーム自体も、ハリーポッターを見てる人からしたらものすごいニヤニヤできること、ニヤニヤできるようになってるらしいんですけど、そう、私もね、ハリーポッターシリーズはちょっと履修しといた方がいいのではないかなって、うん、はいはい、そうそうそうそう。だから遊園地とか系の、ハリーポッターアトラクション的なやつをね、ああだこうだ、ああだこうだなったりするっていうのもあるかもしれませんからね。まあ、そんなこんなでですね、ザカルさんもこんばんは、毎度でございます。はい、今日もレイブンズナイト始めていきたいと思います。暑いですけど、暑さに負けず、やっていきましょう！レッツ、イグニッションやでー。さてさて、ポチッとな。皆さんこんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、雨にも負けず、暑さにも負けず、さ冬物に私はなりたい、ラジオ番組でございます。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー、HRR と書いて、HR と、この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ちなみに、というわけでですね、始まりました、ライブンズナイトではございますが、暑い暑い、マジで暑いです。そう、さっきまでさ、まあ、バーチャルの世界だから、バーチャルの世界というか、皆様に見えないですから問題ないんですけど、さっきまで私上半身裸でした。そう、さっき、今はT シャツ着てます。 T シャツ着てます。 T シャツ着てます。ん？ん？いや、ね。はい、というわけでですね、そう、しのももりちが様、改めましてこんばんは。はい、しすいさんが、水、現在、雷雨で停電が怖い。そう、停電さ、起こったんですよ、ついこの間さ。そう、豪雨の時に、停電がしてですね。まあ、その時私、何でしたっけ、某うどん製にある、うどん製の方々にうどんを提供するお仕事をしてたんですけど、そう、お店がさ、突然停電に見舞われたんですよね。で、何でしたっけ、言うたら店内ざわつくわけじゃないですか。おー、あー、あー、みたいな感じでさ。で、ちょっとした後にその電源が復旧するというか、まあ、ブレーカーを上げて復旧したんですけど、そしたらさ、拍手が起こるっていうね、謎の現象。ね。やっぱ、ね、そういうのもあるんでしょうかね。うん。はい、元主人さん、こんばんは、さすが変態ということでございますが、いやー、ね、別に家の中にいるときに上半身裸でも変態じゃないじゃないですか。でしょ？普通のことだとは思いますけどね。 はい、神子葵さんがその T シャツ着てる、この変態バーチャルライバーって書いて、これで。このさ、T シャツね、個人的にちょっと自分で作ってみたいです。思いません？なかなか外では着づらいかもしれませんが、お、NN さんもこんばんは、毎度でございます。はい、まあ、この T シャツをね、ちょっと作りたいんですよね。3色なので、コスト安く抑えられるかなとかって思ったりしてるんですけど、ね、白と黒と、赤だけですね。お、白、黒、赤です。H と RR のアウトラインが白で、あとは黒字で、そう。で、バーチャルの、VE の E を I に訂正してるやつが、赤ですね。はい、ブンズ貯めたら T シャツプレゼントはないの？あ、それいいかもしれませんね。何でしたっけ？ HRR T シャツを皆さんにプレゼント。いる人いるのかこれ。作るならちゃんと清書しないといけないです。この変態バーチャルライバーって書いてるやつ。これものすごい、雑に作ったやつですからね。え？あ、そうですね。そういうのも面白いかもしれませんね。自分の名前の由来の T シャツをプレゼントするっていう。しかも、着づらいしね、これほんと。ね。はい、クラフトピアで着れそう。あー、なるほど！バーチャルで配布か。なるほどね。ブースで配る、HRR T シャツ、あかんって。はい。クラフトピアではですね、私、何でしたっけ、例のクラフトピア衣装とかでプレイしてたりするんですけどね。はい、まあ、そんなこんなんでですね、本日のお題を紹介したいと思います。本日のお題はこちらでございます。ちょっと暑いんでね、涼しめなお題をね、皆さんに提供したいと思いまして、本日のお題はこちらです。じゃじゃん！水に関すること。水に関することでございます。水着。あなたのどんな水着好きですか？どんな水着好きですかっていうのね、聞いてみたいと思います。はい、背中のプリントがどうなってるのか気になりますね。無地です。見ます？はい。無地です、背中。貴重、エイチャルの貴重な背中です。はい。バンダナとか後ろこんなになってます。はい。エイチャルの貴重な後ろ姿。はい、いや。はい、まあ、水。ひょい大統領の貴重なさ。いや、そのネタわかる人もね、もう最近は少なくなってるらしいですよ。ね。はい。まあ、水って水曜日だからかなと思ってたっていう元主人さんの意見もございますが、水。まあ、水曜日のネタでもいいです。水曜日のネタでございます。水曜日のネタ。はい。無地だった。そう、無地。背中は無地でございます。背中は無地でございます。そう。まあ、そんなこんなでですね、その私の、変態バーチャルライバー T シャツ。これね、いろいろと、本当にね、いろいろと間違ってる T シャツではございますけどね。はい、桜さんが、そのネタもうかなり古いからっていうことでですね、その、アリスさん今見てって言ったじゃないですか。その、ヒョギフ大統領の貴重な産卵シーンのネタね、見てって言ったじゃないですか。フラッシュもう見れないんですよ、知ってます？まあまあ動画でもありますけど、そう。動画でもありますけど、やっぱりフラッシュでね。フラッシュ見られないんですよね。はい。まあ、なんかセキュリティホールがあり、もりもりだったらしいですからね。だからそう、某アドビさんも、何でしたっけ、黒歴史というかもうね、消したかったんでしょうね、いろいろと。はい。貧乏ちゃま懐かしい。貧乏ちゃまも懐かしいと 思える方と、ビンボッチャマ何それって思う方とでですね、まあ、レイヴンズナイトにご来場される方は基本的にビンボッチャマ懐かしいと思う方がいらっしゃるのではないかなと思いますけどね。はい。千葉、滋賀、佐賀、みんなで行った千葉、滋賀、佐賀、うわー、懐かしいネタ引っ張り出してきたね、ほんと。はい。まあ、そんなこんなでですね、いろんなネタが、ございますが、まあ、何でしたっけ。まあ、昨今もどんどんいろんなネタがね、生まれつつありますからね。なんかそういったものを、バズるようなネタをね、我々レイヴンズナイトでもなんか提供できたらいいなとかって思ったりしてるんですけど、なかなか難しいですよね。はい、ABC の歌懐かしい。どれだろう。A カップ、B カップ、C カップ、D カップか。それか、A、B、C、D、E、F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. はい、このネタは最近のネタではございますけどね。はい、ちなみに泉さんが友達、ことかね、今はコンプライアンス違反で放送できないっていうことではございますが、そうなんですよね。もう、なんか、最近さ、漫画とかでも、結構ね、使えない単語とかっていうのが、出てきてるらしいんですよ。え、そんなものまでみたいな感じのね。そう、文字にして起こしちゃダメな、やつって言うたらいいかな。そう、そう言ったんでさ、意外なのがさ、今日って言うたらいいんかな。何でしたっけ？クルー単語って言うたらいいんかな。クルーって言うたらいいんかな。そう、なのでね、何でしたっけ？そのクルーとか、強人とかさ、別の言い回しにしてほしいって言われるらしいんですよ。漫画とかでさ。だから狂い咲きとか、あと狂気乱舞とか、狂気に染まるとかっていう表現とかがダメなんですよね。そう。で、何でしたっけ？あとはま、最近とかだと、サイコパスっていう単語とか、メンヘラとか、そういったのも NG になってますし、あとよくさ、何でしたっけ、漫画とかのその悪役な人がさ、なんかそのブツブツブツブツとこう独り言をつぶやくようなさ、ムーブあるじゃないですか。憎い憎い憎い憎いとかさ、ああいう表現最近では NG らしいです。そう、さあ、ブツブツブツブツブツブツみたいな感じのさ、ねだっけ、憎い憎い憎いというか、コロコロコロコロコロコロコロって言ってるようなさ、そういうのが、なんか最近では、ダメみたいでして、へーってなりましたね。でもその、何でしたっけ、そう、漢字の今日っていうクルーっていうのはダメで、ひらがなのクルーは大丈夫だったりとかっていうこともあるらしいですけどね。はい。元囚人さんがクレヨンしんちゃんにクレームつける人がいるくらいだから仕方ない世の中。まあまあまあ、そう、クレヨンしんちゃんもさ、何でしたっけ？そう、ゾウさんネタとかさ。そう、あと、ブリブリザエモンなんかも、あかんでしょうからね。はい。ダメでしょうね、おそらくは。そう。あれ、そうそうそうそうそうそう。すごい歌詞ですよね。今では考えられない感じではございますけどね。うん。まあ。まあ時代の流れなんでしょうけどね。そう、なので、ま、あとはさ、なんだろう。最近とかはさ、 子供とかをやっぱ少ないですから大切にしないといけないっていうのはあるんじゃないですか。はい、テレビ離れもそういうところもあるのかもね。いや、テレビ離れはもう単純にネットが普及してるからじゃないですか、正直と思います。スマホが普及してね、ですですです。まあ、そう、テレビを見るときって、今、私なんかはもう結構お茶、ニュース番組、食事、ね、ご飯を食べるときにニュース番組を見るぐらいですよね。で、アニメとかそういったものって、テレビってやっぱり見れる時間、アリスさん何の音だい？なんか美味しそうなもの蓋開けましたね。乾杯しときます？ルイボスに乾杯しときます？はい、じゃあ、私もちょっと、今日もちょっと追加で注ぎますね。ジョボ。よいしょ。ぬるいルイボスティー。私はですね、氷をゴリゴリに大量に入れた、限界まで氷を突っ込んだ水です。水です。今日は水です。はい、というわけでですね、乾杯。ルイボスティーにと水で乾杯です。どんな配信やねんって話です。ルイボスティーです。ルイボスティーね。と、何でしたっけ？水で乾杯でございます。お、ニコニコのね、ネタで千葉滋賀佐賀の元ネタあったそうです。あー、素晴らしい。ありがとうございます。はい。まあ、ニコニコなんかではですね、そのフラッシュ、昔のフラッシュなんかをさ、動画にして残してくれてる人とか結構いらっしゃいますから、まあ、ニコニコだけじゃなくね、YouTube なんかもね、ありますね。そう。キンキンに冷えた水って、なぜか美味しいんですよね。わかるー！お、アンドラさんが炭酸コーヒーにブランデー。あ、それも美味しそうですよね。はい、ちなみに、アリスさん。ルイボスティーって何それ？ルイボスティー。ルイボスティー。あー、なるほど。その分の、ルイボスなのね。ルイボスっていうその葉っぱというか、オーガニックなんたらかんたら。へえ、こんなんがあるんだ。なんか砂漠っぽいところに生えてる。ね。木。アフロヘアみたいな木ですね。へえ、うん。はい。ほうほうほうほうほうほうほう。ほうほうほうほうほうほう。うん。あ、なるほどね。ジャスミンティーのお茶漬けは、すっごい味しますよ。ジャスミンティーのお茶漬けは、すっごい味しますよ。はい。桜さんが、DOL だとケープの酒場にルイボスティーがある。ああ、そうなんですね。ね、お酒系しか記憶になかったわ。はい。で、泉さんが、そういえば、エイチャルさん、日本時間で明日の、朝10時には、スチームのサマーセールが締め切りですが、何かゲームは買いましたか？泉はまだ迷ってます。今回はね、買ってないな。なんか買ったっけ？スチームのサマーセール。いや、特に欲しいと思うものがなかったから、買ってないですね。ですね。そう、なんかおすすめのゲームがございましたら、教えていただければと思いますが、まあ、最近はそのちょっとね、やるものが非常に多いので、ね、こう、買ってもなかなかプレイできないっていうのは、あるみたいです。あるからね。はい、ナイス白ご飯さん、こんばんは。いい夜ですね。ルイボスティーはいいぞ。カフェインがない。ああ、そうなんですね。 はいはいはい。うん。うん。なるほど。元主人さんがルイボスティーは南アフリカ原産かどうかが大事。あー。なるほどね。今飲んでるやつ、ちゃんと南アフリカで生産されたやつを飲んでる。ちなみに、千葉、滋賀、佐賀はもともとがラーメンズだと、そう、ラーメンズのネタをフラッシュでね、持ってきたって感じではございますが、白ご飯さんがジャスミンティーのお茶漬けは本当にダメ、経験者。あ、白ご飯さん経験済みか。でもジャスミンティーはきついかな。あ、でもね、意外とね、毒ダミ茶のお茶漬けは意外と美味しいよ。でもね、あのカップヌードルに毒ダミ茶はダメでした。はい、カップヌードルに間違えて、お湯と間違えて毒ダミ茶を注いだときはあれはダメでした。はい、ちなみに、泉さんがすでに積み家がたくさんあるのからのをさらに増やすのかっていう意味、切実な問題があるそうですけどね。はい、エイチャルさん、ホラゲ配信待ってます。575。ホラゲ配信かー。いやー、はい、ホラゲ配信かー。ホラゲ配信はちょっと勘弁してほしいですね。はい、そして桜さん、Steam では買ってないけど、アマプラデーで電動のエアダスターは買った。そう、アマゾンプライムで、アマプラデーでですね。いやー、ちょっと一個ね、欲しいグラボが安くなってるんですけど、ちょっとね、戸惑ってるんですよ。そう。お、ミータムさん、初見です。お、こんばんは。はじめまして、いらっしゃいませ。はい、そしてですね、ニコニコ動画ではバーチャル YouTuber 好きな方が一人ご来場されたそうです。お、ニコニコ国のおかげかな?はい、当選坊主さんさん、ニコニコ国、ありがとうございますやで。さあ、そんなこんなでですね、泉さんもアマプラデーで扇風機買って今日届いてすぐ組み立てた。おー、いいですね。そう、アマゾンプライムで、まあ、最近、何でしたっけ?サーキュレーター買いました。24畳用です。はい、はい、なんでしょう。すっごい強力なやつです。買いました。もういろいろと吹き飛びそうなやつですね。はい。ね、なんだろう。あれ。お店で使うようですね。はい。工業用かな。まあ、そのレベルのやつですね。はい、ミータムさんが水に関することですが、小さい時に川でよく溺れてたな、今は大丈夫ですか?そう、小さい時に川で溺れるっていうのはよくあると思います。まあ、今紹介させていただきましたが、後半のお題のコーナーでもですね、また紹介させていただこうかなと思います。よろしくお願いいたします。はい、そう、桜さんが工業用かなっておっしゃってますが、そう、工業用というか、まあ、ほぼほぼ業務用レベルですね。24畳用で、とかですから、バチクソ強力です。その代わり、サーキュレーターというか、何でしたっけ、たかだか扇風機っぽいものに、ね、横幅20センチ高さ、じゃ、横幅22センチ高さ20何センチぐらいの、あんまり大きくないやつなんですけど、そんな小型のもので約1万円しました。高いですね。はい、そして、ブレイスさんが、アマプラでは水物やレトルト食品を買いだめしました。あ、レトルト食品とか一人暮らしの場合はアマプラで買いだめするのは確かに賢いかもしれませんね。はい、白ご飯さんがご飯のことならお任せあれ、何もわからない。土鍋で美味しくご飯を炊く方法なら私伝授できますよ。一人暮らしの時は炊飯器を持たずに土鍋を使ってご飯を炊いてましたからね。はい、アンドラスさんが、バイオプロトタイプと、RWBY、アローフェイル、カードクリエイター、セブンデイズ、クラフトピア買いました。うん、そう、セブンデイズでは7ダイズってね、よく表現されてます。クラフトピア買いました。お金がない。いや、でもね、セールの時以外に買うともっとお金がなくなりますよ。そう、セールの時以外に買うともっとお金がなくなりますので、そう、今買ったってことはね、先物買いの、違うわ、うん。はい。 桜さんが、妹は洗剤とかを買いだめしたそうですね。ああ、なるほどね。ショコアンさんがラジオ聞きながらアマゾン見てるマン。なんかいいものありましたら教えてください。なんかいいものありましたら教えてください。そう、今日ね、なんだったっけ、そのアマゾンプライムやってるので、お題ね、買い物系もやりたかったんですよね。そう、何でしたっけ、オークションとかそういったも含めたそのお買い物っていうのをね、やろうとしたんですが、前回通販とかっていうね、ネタやったので、まあ、ちょっとね、近いかなと思って、今日は水に関するお題にしたんですが、支部4を、これか。あー、音が鳴りそう。RTS かな？これは。ストラテジー。そっかー。ねえ、私ねストラテジー苦手なんですよね。そう、ゲームジャンルでストラテジーね、脳筋なので苦手なんですよ。そう。ね、いわゆるその内政とかリアルストラテジーってそのリアルタイムシミュレーションって言ったらいいんかな？そう、シミュレーションゲームってさ、いろんなこと考えないといけないじゃないですか。そう、あれを考えて、これを考えて、あれをして、こうして、ああして、こうしてっていうのをなると思うんですけど、それがね、これ支部は、どうやら単性のストラテジーっぽいですけどね、そのね、ああだこうだ考えるのがめんどくさくて、ね、脳筋天敵陣に突撃、わー、ボコされ、囲まれて、タコされた、わーみたいな感じによくなるんです。はい。そう、だから何でしたっけ、アリスさん、ファイアーエムブレムとかって、多分ご存知だと思うんですけど、そう、普通に頭使って攻略したら、まあ普通に攻略できるじゃないですか。私がああいうゲームをやるとですね、一人だけがモリモリ強くなってったりすることが多いんですよ。で、そのキャラが敵陣に突っ込んでいって、その無双して倒していって、他のキャラがレベル全然育たないで後半積むみたいなこととかよくあるんですよ。ね。なので私にね、シミュレーション系のゲームはやらしちゃダメなんです。はい。パナソニックのエネループが安い気がする。エネループはですね、そのアマゾンプライムの、アマゾンさんが出している、何でしたっけ？アマゾンループとかが普段から結構安かったりするんでね。はい、セールでゲームを買うのはお得って理解しているんだよ。でも結局積みゲーになって遊ばないなら安くてもお金もったいないじゃないですか。ここが悩ましい。いつか遊ぶ、いつか遊ぶかもしれない。どうなんだろう、わかんない。ね。まあ、実際私もその積んでるゲームとか結構ありますからね。その、やることがあるとその時間が溶けていってですね、本当に時間が足りないんですよ。マジで時間が足りないです。まあ、時間泥棒のゲームとかはね、気をつけないといけない感じではありますけどね。はい、バイオプロトタイプは、バンサバに、ノイタの杖要素を入れたゲーム。はあ、そうなんだ。へえ。ちなみに、アマゾンループっていう名前ではないですよ。はい。なんだったっけな。ちょっと待って、俺、どっかに転がってるはずやねん。電池、あった、電池ボックス。発見。ガラガラ。そう、アマゾンが出してる、なんでしたっけ。アマゾンベーシックの充電池があるんですよ。アマゾンベーシックってやつですね。で、そこのアマゾンベーシックが、その中身がね、エネループの OEM なんですよ、確か。なので、意外とね、お安かったりします。アマゾンベーシック、充電池って検索したら、アマゾンって書いたね、充電池が出てくると思います。こいつがね、その中身はエネループっていう、まあ、今はちょっとわかんないですよ。なので、意外とね、お買い得だったりしました。 そう、私ね、何でしたっけ、カメラをやってた時期がございまして、そう、カメラマンとしてお仕事をしていた時期がございまして、まあ、その時にね、そのストロボに使う充電池として大量にこれが必要だった時に、これを購入した記憶があります。アマゾンベーシックニッケル水素炭酸電池。あれ、今色が変わってるね、これ。緑色になってる。へぇー。緑色になってる。ね。今418円。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁはぁ。お、バイオプロトタイプが418円。バイオプロトタイプ。よいしょ。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。あ、なるほど。結構 2G 系のやつですね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。まあ、これは400、もともと470円ですから、買いたい時に買ってもいいかな。11% オフなので。はい。泉さんが Amazon Basic は、の製品はデザインが簡素化されていてダサいけど、品質、価格ともにいいものが揃ってるよ、愛用している。なるほど。まあ、その通りだと思います。Amazon Basic。そう、何でしたっけ？ Amazon セールスマホのアプリで買うと少し還元率が上がってお得になるそうです。買い終わってから思い出す。まあ私ね、Amazon カード持ってますから、プライムカード持ってますから、それでね、結構お得だったりするんですよね、実を言うと。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁ。よいしょ。はい、そう、なのでね、まあ Amazon、まあ水を、買うっていうのもね、いいかもしれませんね。その、飲料水とかをね、うん、買うっていうのも、まあね、いいかもしれません。そういうセールの時に、飲み水っていうのはね、まあでも、意外とお得なのが、浄水器。そう、浄水器はね、買っても、いいと思いますよ。プライムセールでなんかやってたりしてるかな？してないねー。俺がよくやってるやつが、してないねー。あ、でもね、一個、何でしたっけ？そう、MD101-ND ってやつ。これ、プライムセールで、今めっちゃ安いです。水関連なので、ダイレクトマーケティングしておきましょうかね。そう、私が家で使ってますけど、三菱ケミカルさんってところの、クリーン水ってやつですね。そのクリーン水の蛇口につけるタイプのやつ。これが、今、お安くなっております。浄水ポットもね、ちょっと安くなってますね。おすすめです。はい。そう、なのでね、プライム限定セール、プライムセール、今やってます。水関連。ではございますが、まあ、これちょっと、購入してみてはいかがでしょうか。はい、ものすごい、うん、お、つばきさん、初見です。つばきが怒ったら切れたらどうなるのかを聞きたいです。初見先来た！あ、今日は初見ですね。はい。つばきさんが怒ったらどうなるか。なんだろう。ものすごい可愛い仕草で、ポカポカしてくるんですけど、その一発一発が鬼なので、ものすごい火力があって、ポカっていう効果音とともに、殴られた人はものすごい勢いで吹っ飛んでいって壁にめり込むっていう感じでございます。どう？ね、ありそうでしょ、でも。そういうシチュー。ね。ポカっていう効果音とともに、ものすごい勢いで吹っ飛んでいくみたいな感じの。そうそうそうそうそう。ね。ファンタジーものとかでね、ギャグ多めのファンタジーものとかでありそうなシチュエーションでございます。はい、怒ったイラストを描いてもらうことになりました。ほうほうほう、いいね、それは。可愛い女の子が怒ってる姿、口をぷくって膨らましてる姿とか私好みです。口をぷくって膨らませてる姿とか私好みです。大切なことなので二度言いました。はい、 XX さん、テトリス X さんが、こんばんは、熱気にやられて眠いです。暑いと眠くなる。いや、でも暑いですよね、最近。はい。水分飲んで、水分取って。はい。はぁはぁはぁ。うん。あ、ちなみに桜さんがおっしゃるには、眠気に関しては軽度の熱中症らしいです。うわ、やばい！それはやばい！水分取って！お願いだから水分取ってください。はい。熱中症。あ、アンドラさんがマス、ビルダーは2380円。まだ高い。あー。ね。別にガチの鬼みたいなやつでもありではございますが、口から血を流しているのを想像した。金棒を担いで爪長くて牙を伸ばして、あ、本当に鬼みたいになってるやつ。あ、でもあれですよね、何でしたっけ、目の周りにこう血管浮かばせてる的な、ね。最近のね、鬼の表現っていうのもまあ確かにありかもしれませんね。鬼の表現というか、ほら、某鬼滅のね、上限の鬼さんがこう怒った時の目の周りにこう血管が走ってるような状況みたいな。はい、マスビルダーをHRさんにしてほしい気持ちはある。ちょっとね、これね、よし。買おう。買っちまおう。今安い、今や、せっかくセールなのでね、これ今のうちに、ま、これね、ちょっとね、やってみたくはあったんで、15分、そう、ロボゲーなんですが、いろんな、もう本当に、ロボのデザイン的なのはものすごい、何でしたっけ、カスタムができるっていうかですね、そういうゲームではございますが、これ、アクションですよね。アクションですよね。うん。そう、ロボゲーでもね、私、何でしたっけ、シミュレーションなロボゲーあるじゃないですか。わあ、あんまやりたくないんですよね。そう、シミュレーションなロボゲーはやりたくないんですが、アクションならいいです。はい。はい、いや、これはね、ちょっと前々からね、買いたいなって思ってたんですよ。そのロボゲー信者、アーマードコア信者でございますから。はい。言うといてなんですが、無理しなくてもいいんですよ。うん、もともとね、ロボゲーは、いろんなロボゲー、プレイしたいなと思ってたりしてるんですけど。はい、テトリス X が水分を補給しております。テトリス X の名前が定着してしまった。この時期は塩分補給のタブレットを常備することをお勧めします。そう、塩分補給のタブレットね、これ、ん？どうされました？んちょっちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょいちょい。ね。はい、ねずこ？ねずこちゃん。そう、ねずこちゃんも怒った時ね、目の周りに血管浮かびますが、すみません、参考に聞きました。いきなりの雑談失礼しました。えんやで。で、ブレイク、アーツ2もおすすめ。変形合体ロボ作れるバトルレースゲー。レースゲーはちょっといいかな。うん、レースはいいかな。AC6 のムック本買う。本は、設定資料集はね、どうだろう。そこはどうだろう。あんまりね、攻略本とかは昔は買ってましたけどね。はい、最近のお天気は晴れれば熱中症で救急車で運ばれる人がニュースになるし、雨が降ったら特別警報出るぐらいの災害が発生してニュースになる異常気象。そう、最近のニュースでね、なんか土砂災害とか、そういったもので結構大変なことになってるっていうニュースも聞きますからね。もう、あれもね、いやー、日本は確かに災害大国ではございますけど、ほんとこの異常気象っていうのはね、どうにかならないものかなとは思ったりしますけどね。はい、白ご飯さんが塩分補給タブレット、かっこアップル製。高そう。塩分補給タブレット、アップル製は高そうだ。なんか真っ白いケースに入ってそう。 そうそうそうそうそうそうそうそう。いや、でもあれですよ、なんだろう、ものすごい開けやすいとかさ、ケースが。で、さってやったら一個だけ手の上にコロンって取ってきて、パクって食べれるような、超機能性に重点を置いた、ね、ケースとか作りそう。いや、でもなんでしたっけ？アップル製品に関しましては、ほんとさ、洗練されてます。つけ入る隙がないです。はい。つけ入る隙というかさ、なんだろう。見た目だけじゃなくて、中身がさ、中身がパッツンパッツンなんですよ。中身が。そう、最近もそうなんですけど、私、お仕事からさ、iPhone を分解したりとか、iMac をこうね、ばらしたりすることとか、よくやってた時期があったんですよ。そう、中身がね、なんだろう。中身が、パズルのように詰まってる。わかる？普通のさ、デスクトップパソコンとかの、ノートパソコンもそうなんですけど、デスクトップパソコンなんかもそうなんですけど、結構空白あるんですよ。隙間あるんですよ。でもアップル製品って中身、何でしたっけ？もうパズルのように、そう、びっしり、こう計算されて敷き詰められてるんですよ。ね、遊びがない。遊びがない。うん。そんな感じのね、洗練されたものでございます。なのでね、結構何でしたっけ？分解とか組み立てとかもめっちゃ大変だったりします。ちゃんと手順通りにやらないとどうしようもなかったりっていうのはありますけどね。はい、熱中症は本当にやばいそうですけど。あ、そう、先ほどの何でしたっけ？ブレイクアーツ2かな？これのなんか、買わなくてもいいけど、コミュニティを見てほしい。ちょっと覗いてみましょうか。なんかそこまで、おっしゃる、ね、ロボで作れるバトルゲーム。あ、これか。うん。はあ、はあははあ、は。コミュニティを。よいしょ。これコミュニティ、よいしょ。ほうほうほうほうほう。よ。コミュニティ、あ、これあった。そう、バトルレーシングロボのカスタマイズ。へぇー！いや、これすごいな！これすごいな！いや、今ね、そのゲームのコミュニティを見てるんですが、結構ね、ロボのカスタマイズ性がすごいので、自由度が高いので、そのガンダムを作ってる人とかさ、そう、なんだろう、再現系のロボットを作ってる人がめちゃめちゃ多い。アーマードコアのオーバーブーストを再現、じゃ、アーマードコアの、ね、オーバードウェポンを再現したりとか、ね、ガンダム、これ、ハイニューガンダム作ってる人いるな。はー、すげえ！いや、これはでも、すごいな。これでゲームするんですね。じゃ、これで、レースするんですね。いや、これは単純に、あれですね。何でしたっけ？レースゲームじゃなくて、ロボクリエイトゲームとして、使えそうというか、うん、そんなゲームですね。へぇー、ホワイトグリーンと再現してる人もいる。すげえ。手間かかりすぎやろ、それ。ね。ですです。いや、でもあれですね。何でしたっけ？ロボなんですが、私はどちらかというと、重厚感があって、のしのしするロボが結構好きだったりします。はい。 そう、いや、スタイリッシュなロボがビュンビュン空を飛ぶより、重厚感があって、ズシンズシン、ズシンズシンみたいな感じの、ロボが結構好みだったりします。かといって、スーパーロボットはまた違うんですよ。スーパーロボットとはまた違うみたいな感じですね。うん。面白そう。でも時間がそう。そのね、組み立て系はさ、何しか、時間が解ける。時間が解けまくります。そう、ま、ロボットを組み立てるゲームもそうなんですけど、そのマインクラフトみたいなさ、サンドボックスゲーなんかも時間がアホほど解けます。なので、我々ほら、セブンデイズトゥーダイ無双ってやってるじゃないですか。セブンデイズトゥーダイのね。あれがあえて迎撃拠点を作らないっていうスタンスにしてるのが、その迎撃拠点作り出すと、ね、そればっかりになるんですよ。そう、迎撃拠点をこうね、作るの。まあ、それが成功法っちゃ成功法ですけどね。迎撃拠点を作って、7日目を生き残るっていうのが成功法ではあるんですが、まあ、実際にその難易度を上げていくと、それしか方法がなく、そういう方法にしかなくなっちゃってる、なくなるんですけど、まあね、楽しみ方は人それぞれっていうことでですね、そう。でも私なんかマインクラフトなんかやろうものなら、みんなさ、そのマインクラフトみたいなんでそのお家を作るってなったら結構でかいお家を作りがちだと思うんですけど、私はね、こじんまりとした家になります。最初はさ、結構マインクラフト初めてプレイした時って結構張り切ってでかい豆腐ハウスを作ってたんですよ。でっかい豆腐を作ってたんですが、豆腐です。豆腐、豆腐、でかい豆腐。いや、何でしたっけ？マインクラフトみたいなそういうサンドボックスゲームって、まず最初家を作ったら真四角な、箱型の家になるんですよ。真四角なね。形が豆腐っていう意味です。はい。形が豆腐。まあ、ね、誰しもこう豆腐ハウスに、ね、どんなにでかくしようと思ってもやっぱり豆腐になるんです、みんな。はい。なので、そのね、豆腐、でかい豆腐を作ってたんですが、で、まあ、そっからね、建築が好きな人は、その、ちゃんと屋根をさ、三角の形にしたりとかさ、こだわり出すんですよ、みんなね。ただ、私はどんどんその豆腐のサイズがちっちゃくなっていって、っていうね。時間が、ね、慣れてくればなるほど、その、なんでしたっけ。中のね、家具とかの配置が効率化していって、どんどん豆腐のサイズが小さくなっていくっていう。そういう感じになりつつありますけどね。はい、ガンダムのヒルドルブ好きそう。あー、人型がいいです。タンク足より人型が好きです。まあ、ヒルドルブは大好きですけど。はい、ヒルドルブは好きですけど、ね、戦車型より私、人型派です。ね、人型。ああ、だったり、重量二脚が大好きだったりはしますが、はい、セブンデイズツーダイ、ツーダイ無双は毎日だしな、そう、毎日やってきますからね、ほんと怖いね。はい、明日、ちなみに明日やる予定でございます、セブンデイズツーダイ無双。毎週木曜日に夜10時から配信しておりますんで、はい。はいはい、どうされました、アリスさん。お、そうなの？おー、いいじゃないですか。はいはいはいはいはい。セブンデイズトゥーダイ無双。無双にもゾンビ強いって言ってた。あ、でもほら、セブンデイズトゥーダイ無双は、ゾンビは、弱めに設定されてますから。そうそうそう、明日からはですね、一応、サーバーリセットしてですね、最初からやる予定でございますので、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。さあ、そんなこんなでですね、あつつ、あちち、あちち。よいしょ。そう、セブンデイズトゥーダイ無双明日配信予定でございますので、ぜひぜひ遊びに来てください。参加型ですね。リスナーさんも参加することできますので、よろしくお願いいたします。はい、ザカルさんはやる気満々ですね。ありがとうございます。さあ、そんなこんなでですね、よいしょ。いい時間となりましたので、ヘッドライン何も喋ってないけど、まあいいよね。 雑談で終わってしまったが、まあそれがレイブンズナイトのいいところだ。ちなみに、懺悔室ネタが何か来てないかどうかだけ、懺悔の時間だ。大丈夫。いや、なんかね、私もね、アリスさんに懺悔しないといけないことがあったんですが、忘れました。うん。忘れちゃいました。あ！ Amazon セールでラムネ安くなってないかな？ちょっと待って、それ、ラムネね、昨日切れました。昨日切れたんです。ね、昨日、ラムネ切れました。切れちゃいました。あー、1480円変わってねえなー、これ。300粒。720g、1400円。1g 2円。1g 単価2円。これより安いラムネを誰か発見してください。1g 2円より安いラムネ。いや、1g 2円。あ、1キロで1900円。これは、1g 2円より安いか？ほ。あ、違うわ。720g でこれ1036円です。720g で1036円やから、グラム単価 1.5 円。グラム単価 1.5 円より安いラムネがあったら教えてください。はい、グラム単価 1.5 円より安かったら教えてください。はい。ですです。この 720g はね、720g で、1036円なんです。グラム単価 1.5 円ぐらいですです。1900円で1キロ、1g 1.9 円。そう、ちょっと高いですね。1.5 円ぐらいのラムネがあれば。あ！プライムセール！810円で 550g！ 810円で 550g ってことは 1.47 円。わあ、ギリギリ！これギリギリ 1.5 円切ってる。これちょっと買おっかな。これちょっと買ってみよう。はい。レジに進む。ラムネ買いました。はい。ラムネを。はい、注文確定。はい、550g、リアルタイムでラムネを買う男。まあまあまあ、ね、いいんではないでしょうか。ちょっとだけ 1.5 円切ってたのでね、ちょっとだけ810円で購入しました。約250粒入ってるらしいです。はい、というわけでですね、レイブンズナイト前半のコーナーでございました。さあ、というわけで後半に行く前にいつものジングルタイムでございます。皆さんご一緒にライブンズナイトとよろしくお願いします。米稼ぎ行ってみたいと思います。ほい、流しまーす。ライブンズナイト、はい、ありがとうございます。そう、こんなに嬉しそうにラムネを買う人なかなかいないって、見つけてから発注するまでの即断即決、すごい効力。はーい、というわけ、はいはいはい、うん、いや、まあまあ言えるんじゃないですか、あったものは。そう、忘れないうちにね。はい、というわけで、 泉さん、白ごはんさん、サークラさん、NNさん、アンドラスさん、ブレイスさん、テトリス X さん、ライブンズナイト、コメントありがとうございます。心の中で叫んでくれ、来て、叫んでいただいたそこのあなたも、感謝感激ありがとうございます。ではですね、後半のお題のコーナー突入していきましょうかね。お題のコーナーでございます。はい、お題のコーナーに突入する前に懺悔コメントがあったらしいですけど、アリスさんどれだ？お、元囚人さんから懺悔いただいてます。はい、というわけでですね、お題のコーナーに突入する前に、アリスさん、あれお願いします。あのコーナーに行ってみたいと思います。タイトルコーナー、タイトルコールお願いいたします。はい、というわけでアリスの懺悔室のコーナー、行ってみたいと思います。はい、では代読 HR、元囚人さんからいただきました。ありがとうございます。はい、アリス様、アリス様、懺悔します。以前デリバリーの返答に困るアリスさんを見て、今回の水のお題で水商売についてどう答えるか困る姿を期待してしまいました。許してもらえるでしょうか。そう、今週のお題は水でございます。水関連でございますから。はい、いや、答えていいよ、キリ、答えていいよ。うん、ちょっと答えましょう。うん。アリスさんの困り顔が、アリスさんの困り顔が。うん。はい。はいはいはい。はいはいはい。はい。はいはいはいはい。うん。ほうほう、シングルマザー、まあ夜のお仕事。はいはいはい。はいはいはいはいはいはいはい。はい。はい。はあはあはあはあはあはあはあはあはあ。はい。うん。なるほど。まあ確かにね。うん。はいはいはい。うん。あ、まあまあそうですね。まあ、いやー、わかります。わかる。そうですね。お世話になった人かもしれない。私は、お世話になったことないですけどね。ないですけどね、私は。いやいやいやいやいやいや。水商売ってどこからになりますか？うん。 あのキャバクラとかは水商売になるんですか？なるほど。だからまあまあまあ、だからそういう意味だったら私はまあ水商売にはお世話になってことはないかな。うん、ないかな。ないね。ないないないってことにしていきましょう。うん。ちょ、アリスさん、その目やめてください。その目はやめてください。怪しくないです。はい。はい、はい。はい。いや、ちょっと待って、ちょっと許してくださいアリスさん、許してください。許された。よかったです。はい、ありがとうございます。明日も強く行きます。許された。みんな許されました。まあ、水商売をする方もね、いろんな、理由があってされてる方も多いと思いますのでね、そう、需要を満たしてくれる方に感謝をしながら生きてください。生きていきましょう。はい。はい、というわけで、もう一つ、懺悔が来ております。これ読んでいきたいと思います。はい、失礼しました。泉さんからいただきました。代読 HR お読みしたいと思います。アリス様、懺悔します。今、おいっ子ちゃんが飲むはずだったクリームソーダをくすねて飲んでおります。明日の朝、多分バレると思うけど、白を切ろうと思ってます。悪い大人です。許してください。許されますか？おいっこちゃんのクリームソーダがやばい。おいっこちゃんのクリームソーダが。いや、アリスさんに懺悔するんじゃなくて、おいっこちゃんに懺悔しろっていうことで。なるほどね。ありがとうございます。その上だとね、はい、わかりました。はい。許すんですね。許された。ね。いやー、許されましたよ、ほんと。いやー、今日もね、絶好調アリスに許された感じではございますが、はい、大丈夫か。あんまり大丈夫です。はい。まあ、アリスさん無理せずに、ね、水分補給は、しっかりしてください。 はい、というわけでですね、許されたところで、今日のお題行ってみたいと思います。はい、というわけでですね、そのアリス、じとめアリスちゃん大好きっていううどん伯爵さんがもうご飯3杯いけるっていうね。そう、アリスさんいい目です。はい。許された、許された、許されたっていうことですね。ね、うどん伯爵さんが、おいっこちゃんのクリームソーダはやばい、それは飲んではいけないっていうことですね。また飲んでるっていうことで、でも許されたんです。はい。ね。ちなみに泉さんがおいっこちゃんに関しましては、正直に告白して懺悔するそうですね。フロートにして返さないと。まあまあな、ね。私みたいに、間違えて食べちゃったらお礼として、その倍にして、ダッシュで買ってきたら、次からはね、食べていいよって言われるんですよ。そう、食べていいよって言われて、その代わり食べたら倍にして買ってきてっていうね。食べられたら倍にして買ってくるっていうのを、あらかじめ植え付けとければ、ね、食べても許されます。食べたり飲んだりしてもね、許されるかもしれない。ですね。倍になるから、その倍になるからね。はい。というわけでですね、本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。んじゃじゃん！水に関すること、ちょっと水飲みます。あー、水がうまい。水がうまい。アリスさんも水分飲んでますか？水分をしっかりとっていきましょう。はい。まあそんなわけでですね、本日のお題は水に関することでございます。はい、夏がやってきました。まあ私らの近くの浜辺でもですね、海開きが行われました。最近の豪雨では大変なことがあったり、まあ豪雨で大変なことになったりとか、何かと水に関することをよく耳にします。今週のお題は、水に関することで行ってみたいと思います。おすすめの飲料水や、水に関するトリビア。ちなみに、ラジオ配信17年目ではございますが、17年目っていうのも噛みましたね。はい、噛み噛みではございます。海水浴で起こったハプニング、水着、PC の水冷パーツや水羊羹まで、水に関することなら何でも OK。ある意味水がついてたら何でもいいみたいなね、大喜利状態になるかもしれませんが、水曜日とかでもね。はい。水に関すること、いろいろと募集したいと思います。ご投稿お待ちしております。ってことです。はい。あ、そうそうそう。ほんでさ、最近さ、YouTube で、なんか、アンケート機能なるもの？アンケート機能、じゃない、アンケートじゃなくて、なんか Q&A っていうのが、使えるらしいんですけど、これね、使い方がよくわからないんですよ。そう、Q&A 機能っていうのがあって、これちょっと試しに水に関すること、お題、水に関すること、これで Q&A 開始とかってやるとどうなる？質問リスト、視聴者からの質問を確認し、回答する質問を選択してください。なんだこれ？なのかな？なんかよくわかんないこの Q&A 機能みたいな。まあ、これちょっと使えそうならお題の投稿に使ってみるのもいいかなとは思ったりもしたんですが。はい。あ、テスト来ました。はい。表には出ない。あ、なるほどね。なんか完全に別枠としていただけるみたいですね。これでも会話、ログには残らないんで終了したら、質問リストにあるすべての質問が削除されます。らしいです。あ、これはちょっと、どこまで OK なの？どこまで OK なの？どこまで OK なんでしょうね。これちょっとね、終了しましょう。これちょっと使いにくいな。ちょっと使い方がはっきりしたら、分かったら、またね、使ってみたいなと思いますんでね。 さあ、というわけで、今日は水に関することでございます。何でも OK でございます。ポット型浄水器の話だとか、水泳が苦手だった話、得意だった話とかですね、水着、フリフリのフリルがついたやつと短めのパレオが大好きっていうこの話とかですね。はい。というわけでですね、そう、会心の時にいただいた、会心のあたりにいただいたその水関連の話題を、一個だけですね、コメントでいただいた投稿を、紹介したいと思います。はい、NN さんからね、いただいております。キンキンに冷えた水って、なぜか美味しいんですよね。わかります。キンキンに冷えた水。アリスさん、美味しいと思いませんか？はいはいはい。うわー、氷をね、大量に作っておかないとね、いかないんではないかなって思ったりしますね。そう、氷がね、いっぱいいります。ですです。はい、はい、でですね、もう一つ、こちらがですね、ちょっと待ってくださいね。今、ログを引っ張り出しております。このログをね、このね、チェックつけたりする機能があったらめちゃめちゃ便利なんですけどね。この、これ、読み飛ばさないようにするためのそのチェック機能みたいなのがあれば、ね、いいんではございますが、その前に泉さんから、コメントいただいております。水冷といえば、昔乗っていた大型バイクのエンジンが、冷却水が盛大に漏れて廃車になったという思い出。うおー！冷却水漏れるのね。ね、そう。でも、バイクってさ、空冷じゃないの？水冷ってことはでかいバイクか。なるほど。でかいバイクとかだったら、確かに、ね、水冷、水冷が使われてたりするってこともあるのかな？はい、そしてですね、ミータムさんからいただいております、水に関すること。小さな時に川でよく溺れた。これね、怖いんですよね。川とかってさ、突然水の流れが速くなったりとかさ、突然深くなったりとかしてさ、マジでその、何でしたっけ、海とかに比べ、海も大概ですけど、プールとかそっちに比べたら、そのね、危険度が半端ない。ような気がするんですけどね。なので皆さん本当川で泳ぐときはですね、気をつけてください。まあそう、水温とかがね、海とかに比べてめっちゃ冷たかったりすることがございますので、そのね、いわゆるその突然低体温になって体の調子を損なってとかね、足がつったりとかっていうこともありますのでね、川で泳ぐのは本当に安全を確保して。要救助者をですね、近くにはべらせた状態で泳ぐことをお勧めいたします。はい、水冷のハーレー・ダビッドソン。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、ね。冷却水が走っている間に漏れてなくなってエンジンがオーバーヒートして廃車だそうです。うわぁ。はい、ではですね、コメントいただいております。ちなみに、何でしたっけ、氷水美味しいということで相当でかいのと、そう、犬に服着せるのはどうかとずっと思ったけど、川で泳いでいるのが泳いでいる犬が救命胴衣的なのをつけてた時はそうだなって思った。はあ、はあははあ、は。まあそうですね。その何でしたっけ、犬とかもやっぱり溺れるのかな。案外本能的に泳げますけど、まあ体力尽きたら溺れるっていうのはありますが。まあ、救命胴衣みたいなのをつけておけば、そういう、何だっけ、浮くための体力を、消耗をね、減らせるっていうのはあるのかもしれませんけどね。はい。では、泉式部さんからいただいております。順番に読んでいきたいと思います。掲示板にいただいておりますね。MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうも、こんばんは。今週のお題は、水に関すること。とのことですが、泉はコーヒーがないと生きていけません。ほうほうほう。職場でも仕事中でも家でリラックス中もコーヒーを常に飲んでおります。また外出するとコーヒーの飲める喫茶店を探すのが楽しみです。
泉は無糖のブラックコーヒーが好きなのですが、MC リスナーの皆さんはコーヒーにお砂糖は入れる派ですか、入れない派ですか、その時の、私はその時の気分によります。アリスさんはコーヒーはどうですか？あー。なるほどね。まあ、コーヒーは、はいはいはいはいはい。そう、コーヒーってさ、結構その、好み、分かれますよね。その、好きな人と苦手な人と。ちなみに、何でしたっけ？コーヒーといえば、水出しコーヒー。まあ、いわゆるダッチコーヒーっていうのがあるんですけど、そう、水出し抽出でしか味わうことができない、この爽やかさ的なのが、もうちょっと作るのが結構、手間らしいです。水出しコーヒー、ダッチコーヒーっていうのがありまして、そう、コーヒーって結構その、お湯とかを利用してその、抽出するじゃないですか。それをお湯を使わずにその水を用いて時間をかけてコーヒーをこう抽出するっていう方法なんですが。だからその一杯飲むのにも結構な時間がかかるんですよ。そう、だからダッチコーヒー出せるお店っていうのは結構少なかったりはするんですが、その水出しコーヒー出し、ダッチコーヒーがどうしても飲みたくなったら、あれですよ。いや。その辺の缶コーヒーのブラックコーヒーを、グラスに入れて、目をつぶってるから、目をつぶって耳を塞いでるから、これダッチコーヒーですって出してあげればいいんです。ひどい、ひどい。いや、気づく人は気づくかもしれませんけど、私多分ね、気づく人は気づくかもしれませんが、私缶コーヒーのブラックコーヒーなんかを氷と一緒にこれダッチコーヒーですって出されて飲んでも、多分気づかないと思います。はい。ちなみに砂糖を入れないで飲めるコーヒーは相当うまいやつだけっていうことではございますが、そう、美味しいコーヒーはね、砂糖を入れずに飲める。まあ、我慢して飲まないといけないものはあまり飲みたくないですよね。はい、そう。白ご飯さんはコーヒーが苦手らしいです。コーヒーは飲めないそうですね。で、コーヒーはすごく好きだけど喉が渇いてる時には飲みたくないし、食事中も飲めない。不思議。パックに入れて作る水出しコーヒーは簡単だけど、本格的なやつだと設備が高いし、8時間ぐらいかかるそうです。そう。だから、ものすごい、高い。時間がかかるらしいので、本格的なダッチコーヒー、水出しコーヒーですね。ちょっと飲んでみたくもありますけどね。で、スタバのコールドブリューが好きだったそうです。なくなった。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁはぁ。なるほどね。では氷で薄めたら、香料でわかる気がするぜよ。そう、なんだろう。だからやっぱりその飲み慣れてる人にとっちゃわかるかもしれませんけど、私ダッチコーヒー自体を飲んだことないですから、はい、うどん伯爵さんが、缶コーヒーのブラックはここ近年めっちゃうまくなったので、移し替えたら気づかないのはわかります。いやまあ私が気づかないっていうのはダッチコーヒーを飲んだことがないので、気づかないだけなのかもしれませんけどね。はい。はい、ちなみに泉さんは、今日は仕事帰りに近所の喫茶店に寄ってアイスコーヒーを飲んできました。美味しかった。ということではございますが、その私ね、その結構そのコーヒーに関しましては、そう、甘いのが飲みたい時と、濃いのが飲みたい時、気分によってその変えたりするんですが、最近さ、コンビニとかで、何でしたっけ、ドリップコーヒー出してくれたりするじゃないですか。機械で自分で入れるやつね、コップだけをもらって、ってやつがあるんですが、それのね、アイスコーヒーって、氷の入れたコップがもらえるんですよ。で、そのコップにあったかい、コーヒーが注がれてアイスコーヒーになるっていう仕組みなんですが、で、その甘いものを飲みたかった時に、まあ、ガムシロップですかね。ガムシロップとかミルクとかを好みで入れるんですけど、そのアイスコーヒーの時にね、私その、ガムシロップじゃなくて、 その氷の上に、ホットコーヒー用のお砂糖あるじゃないですか。あれをかけるっていうのをね、結構、最近好きなんです。やってます。そう、氷の上にお砂糖をかけて、で、その、ドリップマシンに置いてボタンを押すと、その熱いコーヒーが注がれて、まあ、氷と一緒にお砂糖も溶けてっていうことなんですが、まあ、お砂糖がね、あんまり溶けないんですよ、ぶっちゃけると。温度がすぐ冷たくなりますから。でもその冷たくなった、まあ、多少苦味のあるコーヒーを飲みつつ、底の方に溜まったお砂糖を、飲む。ちょっとジャリジャリ感、シャリシャリ感があるものを楽しむっていうね、ちょっと変わった楽しみ方をしております。おすすめはしません。興味のある方は試してみてください。普通のコーヒーが飲みたい方は素直にガムシロップ入れましょう。はい。ぽいぽいさんがナムさんパワーいただきました。ありがとうございます。さあ、さくらさんは飲むとしてもブラックには砂糖を大量投入するらしいですね。アンドラさんがチーズケーキにブラッドオレンジのジャムを乗っけてコーヒーの粉末をかけて食べるのおすすめ。はあ、はあははあ、は。オレンジとコーヒーは合いそうですよね。まあ、コメントでもオレンジとコーヒーは合うんだっていうコメントもございますから、確かにね。まあ、でもオレンジ紅茶とも合いそう。はい。では続きまして F マラさんからいただいております。ありがとうございます。水資源が豊富な日本において水に関することと言いますといろいろなものがありますが、個人的に思い浮かぶ水に関することと言いますと、水はとどまるものより流れるもの、水は直接飲むもので、すくって飲むもの、これは古来から、井戸やため池といった流れない水というのは毒や病原菌が撒かれていることがあるため、戦地などでは流れる水を飲用にすべきという経験則からの言い伝えから来ている名言。はあ、はあはあははあ、水はとどまるものより流れるもの。はあ、はあはあ、なるほどね。まあ、確かにその井戸の中にその毒をね、入れるとかっていう戦術、まあ古今東西ではないかもしれませんけど、まあ、でもあれですね、そう水、まあ今ではね、確かにその、何でしたっけ、日本だと水道をひねると水が出てきますけど、その、戦時中とかなんかは、飲み水を確保したりするのにも大変だったのかなって思いますけどね。はい、ため池は白い花が咲いた、あと黄色の花が、そして最後は紫の花が咲くそうです。これは水質に関する言い伝えで、綺麗な水辺ほど、白い花が咲き、黄色、紫と色が変化する前に水質が悪くなっているという、山野における言い伝えと水が存在する場所を、言及した言葉らしいですね。はあ、はあははあ、は。で、打線は水物、表現物やグラビアは水物。これは野球における、打撃の加点の能力さと、表現物のグラビアの旬の短さを言い表している言葉。はあ。なるほど。冬場の水羊羹。福井県では、これは何だろう、超、ん？これ読み方がわからない。でっち工房か。ほうほうほう。でっち工房で京都に出ていた人、でっち方向か。でっち方向で、京都に出ていた人々が、羊羹を正月の帰省する際に、甘いものや砂糖が貴重品であったことから、羊羹を溶かして水羊羹にして食していたことから、福井において羊羹は冬の食べ物として定着している。だそうです。はい。で、秋地の土管。昭和を代表するものとしては、空き家にコンクリート製の土管が必ずあったのは、あれ、なんであったんでしょうね、あれ。ほら、よくさ、その、ドラえもんなんかでもさ、空き地にその土管っていうか、ほら、土管がこう、積まれてるじゃないですか。あれ。あれは、上下水道の補修工事用の素材として置かれていたという背景から大体存在しており、長年宝くじの漫画や原子力推進の漫画を描かれ、日本テレビ系お笑い漫画道場に出演されていた漫画家の、鈴木、 鈴木先生の、別荘としても、知られておりました。これ鈴木何先生だろう。あ、鈴木よしじさんかな。鈴木よしじさんの別荘としても知られていたそうです。ね、ドラえもんでしか見ない例の図鑑。そうそうそう。あ、銀河夏目さんもこんばんは。毎度でございます。ね。ちなみに、何でしたっけ、コメントで飲料水に毒を混ぜて人が亡くなると即、死刑らしいです。良い子のみんなはやめようねっていうことではございますが。はぁ、あ、はぁはぁ、あ、まあ、水はね、マジで何でしたっけ。ね。水の安全性っていうのは一番何よりも重要ですから。はぁ。はい、そして、実は日本の川は売買できるそうです。
ほう。
これは意外と知られてないことですが、国土交通省、旧建築省の管轄の一級河川や都道府県管轄の大きな、二級河川というものは、湧き水量や貯水量に応じて、水利権という水資源を占有または優先所有できる権利というものが、明治期から存在しており、カンコリに登場するような、軽巡洋艦の長い名前の、河川は実はその気になれば水利権を購入することが可能で、時折裁判所発行の、官報でその販売入札の案内がされていたりする。めちゃめちゃ高そうですけどね、というものが個人的に思い浮かんだりします。ちなみにコーヒーは砂糖が入っていると特に夏場では傷んでしまうのでブラック派だったりします。はぁ、あ、はぁはぁ、そういう観点でのブラック派、なるほどね。ちなみに何でしたっけ、さっきの水にね、毒物を混ぜるのは本当にね、何でしたっけ、日本だと死刑直行コースになる数少ない罪の一つらしいですね。はぁ、怖いというか、まあやっちゃダメですから、普通にやったらまずいでしょうからね。そう、まあそれぐらいやっておかないとね、大変なことになりますから。はい、ちなみに、続きまして、うどん伯爵さんからいただきました。ありがとうございます。先月、東京のイオンに行ったのですが、広場の、反則スペースで小さいお姉さんがティッシュを配りながら、ねえお兄さん好きな色は何ですか？それだけ聞かせて、みたいなトークが始まって、いつの間にやら、浄水器の契約をしてし、契約をしてしまっていました。月額2400円です。高いなぁ。なんで好きな色から、浄水器につながるのだ。はい、ウォーターサーバーのようなかっこいい形の浄水器でしたが、これで私もウォーターサーバーデビューだぜ。いや、セールストーク恐るべしですね。つい契約してしまいましたよ、ということではございます。でも、月2400円。1日、ミネラルウォーター1杯のペットボトルを買うと考えたら安いかもしれない。まあ、水の量によるでしょう。水の量によります。ね。まあ、でも浄水器か、ほら、ウォーターサーバーみたいに水をね、交換できるあれじゃないんですね。だったらちょっと微妙かな。難しいところですよね。まあ、浄水器とかでしたら、ポット型のやつがね、何千円とかで普通に買えて、結構半月じゃない、3ヶ月ぐらい使えたりしますから、うどん伯爵さんがうちは結構水飲むので元は取れるかも。そうそうそうそうそう。まあ、ね、水を送ってくれるウォーターサーバー的なやつあるじゃないですか。あれはね、安かったらちょっと欲しいなと思いました。あれ、お湯もすぐ出るやつあるんですよ。水もお湯も出るやつね。いや、非常に、便利なので、ちょっと欲しいなって思ったりはしたんですから、意外とね、月額費用高かったりするんですよね。はい、では続いて、ブレイスさんからいただきました。ありがとうございます。はい、これは、ちょっと間違いない、水といえば、水といえば職場にいて入浴、これ、平常解除ね、なんだろう。 これ読み方がわかんない。解除だ。入力解除ですね。入力解除を行うことが多々あり、水分補給としては、普段の水筒にプラスでようやく足りているくらいです。皆様も脱水や熱中症には十分お気をつけてください。いや、これ力仕事ですよね。そう、何でしたっけ？私のね、リアルのお母様も、いわゆる病院系関連とか行ってたりしてるんですけど、そう、何でしたっけ？人体、人の重さって、やばいですから、そう、ね、多分ね、この時期だともう汗だくになる可能性っていうのは、ね、何でしたっけ？汗だくになる可能性っていうのはね、ありますんで、まあ、確かに水分補給、普段の水筒にプラスして、ようやくっていうことではございますが、その水、ね、本当に、いやー、でもね、こういうお仕事ってやっぱやる人がいるのがね、やる人がいないと大変ですからね。そう。私のね、おじいちゃんもね、今施設とかでお世話になってますから、そう、そういうところでね、お世話する方、今はね、介護とか、そのジャンルってさ、ものすごい人手不足らしいんでね、いや、素晴らしいお仕事だと思います。まあ、水分補給は大事です。水はたっぷり飲んでですね。まあ、でも飲みすぎたら飲みすぎたら大変なことになるかもしれないんで、気をつけてください。はい。他にも冷房との差でヒートショックとかも気をつけないと。うわーおー、はい。ね。人が力を抜けてるときは本当に重たい。ですね。皆さんもね、まあ、ありとあらゆる仕事の方に感謝をしながら、世の中というか我々生きていきましょう。まあ、いずれね、我々もね、お世話になってくる、なる日が来るかもしれませんしね。はい。では続きまして、サンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんは。安物買いの銭失いサンミッシェルです。どうもこんばんは。ちょっと前になるのですが、仕事用に黒のボールペンを買いました。いざ使って文字が滲んだところで初めて水性インクの方を買ってしまったことに気づきました。あちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。はい。あ、そうなんですね。捨てるのがもったいないので使い切るまで滲むボールペンで我慢しますが、次回はちゃんと油性を確認してから買おうと思いました。まあその頃には失敗したことを忘れていて、まだ水性を買ってしまったりしそうですけど、皆様は間違って買い物をしてしまったことはありますでしょうか。それでは。そう、ボールペンってさ、ちゃんとしたものを買っておかないとすぐ結局使えなくなって安物が銭失いになることありますよね。はい、これ怖いね、ほんと。はい、そうそうそうそうそうそうそう、うん。そう。だからね、私ね、結構今、自分用のメモとかを取ったりするときに、付箋、付箋になんか書いて、モニターの横にペッて貼っておくんですけど、それをするときは、私も、ボールペンじゃなくて、シャーペン使ってます。シャーペンはね、書けないってことがないんでね。ただ、消えちゃダメなものとかに関しましては、やっぱボールペンが必要にはなってきますからね。はい。はい、アンドラスさんが、コメントでいただいております。読みたいと思います。水は嫌い。仕事で電気使うから下手すると感電するし、足場が土なら泥になる。もっと畑や、田んぼだと考えたくない。うわー。いや、電気使うとね、そう、なんか何でしたっけ、畑仕事とかでさ、最近だとなんか電動なんたらっていうの結構あるじゃないですか。そう、ですんでね、それちょっと怖いなって思ったりはしますけどね。水場で電気。まあ確かに。 ね。あとその足場がドロドロになるっていうのはね、そう、水といえば、その、現場ではないですけど、私なんかそのついこの間田植えとかやってましたから、そう、田植えでね、何でしたっけ、深みにはまったりするとさ、長靴以上の、長靴の上まで水が来て、あばばばばってなることとかもありますからね。そう、なんだったっけ、ただね、その、水田、ね、田植えの時期、田植えが終わった後、そうなんですけど、雨が降るとね、田んぼに水を入れなくてよくなるので、めちゃめちゃ雨が降ってくれるとラッキーだったりするんですけどね。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。ちなみにあのコメントで、耐水性という意味では、昔の万年筆などのブルーブラックインキは、紙自体を変色させるという力技なので、ちょっとやそっとじゃ消えません。で、今のブルーブラックは顔料や染料なので消えるときは消えるそうです。ただし、耐水性は昔に比べては向上しているそうですけどね。なるほどね。ちなみに、水は一度に6リットル飲むと、低ナトリウム症で命の危険がありますので、注意。いやー、水ね、危険ですよね。そう。水を飲んでる方のね、水を飲んでる方は、そのね、100年後には100% の確率で、100% じゃない、99% ぐらいの確率で亡くなってる可能性ありますからね。いや、なんだろう、ネタでさ、パンが危険っていうね、ネタがあるんですよ。パン、食パンとかね、そう、パンは危険な食べ物っていうネタがあるんです。はい。ですです。いや、まあ、それ以外にもいろいろあるんですけど、そう、アメリカの調査結果によってですね、パンはとても危険な食べ物だということが分かったそうです。まあ、以下がその理由なんですが、まあ、1、犯罪者の 98% はパンを食べている。で、パンを日常的に食べて育った子供の約半数はテストが平均点以下である。暴力的犯罪の 90% はパンを食べてから24時間以内に起きているとかさ。パンは中毒症状を引き起こすそうです。被験者に、最初はパンと水を与え、あとに水だけを与える実験をしたり、実験をすると、二日もしないうちに、パンを異常なほどに欲しがると、欲しがるようになるそうです。あとは、新生児にパンを与えると喉に詰まらせて苦しがる、苦しみがるぞ、とかね。18世紀、どの家も各自でパンを焼いていた頃は、平均寿命は50歳だった、とかですね。ですです。ね、パンを食べるアメリカ人のほとんどは重大な科学的事実と無意味な統計の区別がつかないっていうオチがついてるんですよね。はい。まあ、そんな感じでね、いろんなその、なんだろう、なんか他にもね、そのカップラーメンは人体に対して危険ネタとかね、そういうその大喜利的なネタがあったりするんですけどね、その水を飲んでしまった人は、99% の確率で100年後死亡するっていうね。はい。はいはいはいはいはい。あ、辛ラーメン。はいはいはいはい。うん。ふんふんふん。なるほどね。辛ラーメン。うん。まあ、その、辛いものを食べるときは、やっぱりその、水分を取りながら、私ね、辛いもの好きなんですが、香辛料的なものが、匂いを嗅ぐだけでも、頭皮からものすごい量の汗が吹き出てくるんでね。ちなみに何でしたっけ、コメントであるように、犯罪者の 100% が水を飲んでいます。水は危険ですって。ちな なみに、水道、あ、コメントでこれ、水道等の毒物混入致死罪は、実は核爆発よりも罪が重いそうです。はあ、ははあ、日本の法律では、日本国内で核爆発を起こすと、7年以下の懲役刑。いやいやいや、まあ、起こせないでしょうけどね。7年以下らしいです。核爆発かはね。さあ、まあ、核爆発とかに関しては、その、強烈なものじゃなかったら、なんかの実験でできるのかもしれないですしね。まあ、よくわかんないですけどね。ちなみに、飲んだら100年後に死んでいる工業の廃棄物に含まれる物質で固定化したものに触れると火傷する水。はい、一酸化二水素という危険な物質がありましてね。水だね、それは。ちなみに、今日は元畑で何キロも重いアルミの柱を運んで埋まってたそうですね。ほうほうほう。バジトンプーさんから、お米の好きな日本人は少数派？いや、これね、パンのあの話ではあるんですが、まあ、アメリカでのね、パンは危険な食べ物でだですからね。はい。そして、豪国タンメンのカップ麺はたまにどうしても食べたくなるそうです。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁはぁ。でも、カララーメンはさ、辛ラーメンか。これさ、何でしたっけ？一時期さ、地震とかがあった時とかに、カップ麺がとかが、災害対策かなんかでカップ麺とかが、店舗から一気になくなったけど、この辛ラーメンだけが残ってたっていうのがあるんですが、そう、これ食べると水が飲んでしまうっていうのがあるそうですけどね。ね。はい、では続いて、四天使ケルビムさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは、どうもこんばんは。海水浴で起こったハプニングとしましては、自分が20代の頃、友人と海水浴へ行って、自分は浮かべたゴムボートで横になっていて、知人は海水浴を楽しんでいたのですが、自分はうっかり寝てしまい、知人たちは海水浴で遊んでいる間にボートが漂流。ほう！気づいたら周囲360度水平線状態。うーわー、知人たちも気づいたらボートが行方不明でパニックに。知人たちは海保の電話番号を苦労して調べ通報だそうですね。当時の携帯電話は第二世代。そのおかげで海保に救助されるという経験をしました。それ以来海とかが怖くなり泳げなくなりました。ちなみに海上保安庁、海保には緊急通報番号はあり、海のもしもは118番です。いたずれや誤報が全体の 95% を占めるそうですが、記憶の片隅にでも覚えておくといいかも。水着は、競泳水着のようなタイプよりも、自分はビギニタイプがスリングショットタイプが好きかな。共にスタイルが良くないとダメなタイプだそうですね。そう、海のもしもね、そう、118番これね、海上保安庁の番号、これ覚えといた方が絶対いいですね。118。いいや。かま。で、例えば何でしたっけ、友達が海で流されてしまったとかね。海に流されてしまったとかさ。行方不明になったとかさ。まあそういうのがあるそうですが。まあでも、360度水平線はやばいな。山とかが見えたらまだ、なんとかなるんでしょうけどね。そう、陸地が見えたらまだね。はい。まあ、そんなこんなでですね、海で起こった海のハプニングは怖いのでね、皆さん本当に、気をつけてください。そして、まあ、ブレースさんがね、まあ、原子力発電所とかもあるでしょうし、やれるかと言われると、水に毒は、っていうことではございますけどね。はい、ちなみに、水道毒物混入に関しましては、刑が、核分裂、核爆発でも、より重いっていうことでですね。そう、ゴーコラーメンと辛ラーメン、激辛ペヤングだけが残ったやつ。そう。ね、そう、水分をね、消費するものは、ね、やっぱり補給物資としてはなかなか向かないっていうのはありますけどね。はい、そして、こちらは、おそらく、条例のね、 核分裂に関するものが載ってます。詳しいものに関しましては、ちょっと調べてみると面白いかもしれませんね。まあ、意外と、ね、重そうな罪なのに、軽かったりっていうのはよくありますからね。そう。意外に思われるんが、スーパーとかでさ、万引きするより、何でしたっけ、タイムセールの何十パーセントオフあるじゃないですか。あれを別の商品に貼り替えて、レジで会計した方が罪が重くなるんです。いや、だって万引きって言ったら全部盗んでいくじゃないですか。うん。でもその割引シールを貼り替えたやつって、言ったらお金払ってるじゃないですか。そう。で、感覚的には、なんか、万引きの方が罪が重そうに捉えられるんですが、その万引きは窃盗で、で、そのシールの貼り替えは詐欺になるらしいんですよ。はい。で、窃盗よりは詐欺の方が罪が重いみたいな感じのがあるらしいですね。だ感覚的にはそのシール、たかだかシール貼り替えて、ね、お金払ってる、ちゃんと払ってるとかって思われがちですけど、そっちの方がきつかったりっていうのはあるそうです。はい。で、泉さんもね、子供の頃に海水浴に行って自分の浮き輪だけ沖に流されてしまった経験あるけど、登校の人間まで一緒に、まあ確かに乗ってる人間まで一緒に流されたら確かに災難ではございますね。はい、118番をいつかけるかって、遠洋の漁業をしている時に日本の領海に中国籍の船が入ってきてと思われた時には118番をかけるんですよ。そんなのに遭遇することあるのか、ね。はい。まあ、窃盗と詐欺や、偽計業務妨害罪の違い。そうなんですよ。これはね、私もね、へーって思いました。まあ、最大刑と最小刑によってもどうやら違うらしいですけどね。はい、では続きまして、ポイロマスタースカ、スパークさんからいただきました。ありがとうございます。ね、何でしたっけ、コイロマスタースパーク、ポイロマスタースパークじゃないですけど、コイロマスタースパークっていう曲があるんですが、まあ、あれを私、初めて聞いた時はちょっと衝撃受けましたね。そう、しかも相手がね、もう一人の主人公という、時にこの曲が流れてめっちゃテンション上がった記憶がございます。はい、皆様こんにちは。ミニハッケローから出てくるボーイです。こんばんは、毎度でございます。今宵のお題、水に関するものですが、最近気象が荒く急に雨が降ってきたり、曇りの予報で雨が降ったり、折りたたみ傘が必須な時期です。しかし折りたたみ傘は電車に乗るとき、手で持つとびしゃびしゃになってしまいます。しかも折りたたまい、たたまないと傘に比べ水はけが悪く本当に面倒くさいです。私はどうしたものかと思いました。折りたたみ傘は普通の傘よりも小さく専用の袋があり折りたためる。これはこのびしゃびしゃになる問題の解決につながるヒントだと私は考えました。そして私はこのような結論に至りました。てるてる坊主。はい、実際にはてるてる坊主というよりはただの祈りというか日頃の行いなのですが、神に祈り雨が降らないようにするのが一番いいと思いました。折りたたみ傘は救いようがないですからね。このびしゃびしゃ問題を解決できる方法があれば教えていただけると嬉しいです。折りたたみ傘じゃなくて普通の傘持ち歩きましょうっていうことでございます。あ、はいはいはい、うん、はい、ほうほうほうほう。ああ、ありますね、確かに。はいはいはいはいはいはい、はい。ねえ。それを、だったらまあいいかな。うん。なんかワンタッチでさ、折りたためるってやるやつあるじゃないですか。完全にワンタッチというかさ、濡れてるところを触らずに折りたためるやつ。あれちょっといいなと思いましたからね。はい、ちなみに118番を使うときは、海水浴をしていた海辺で密漁しているやつを目撃したときとか、ね、あと北のミサイルが遠洋漁業の船に着弾したときに118番をかけたらいいんでしょうか。それどんな事故だよみたいな感じではございますけどね。はい、 神主の曲はぶっ刺さるのが不思議とあるし、人によっては違う。そう、そのね、まあ、東方シリーズの神主さんの曲以外にも、なんかその、なんだろう、ぶっ刺さる曲ってありますよね。そう、この曲を聴いただけで、超感動してしまうっていう。はい。永遠の明くる日は、あれはちょっとね、私も感動しましたね。そう、まあ、歌入りの音楽もそうではございますし、まあ、ゲームとかの BGM とかでさ、クロノトリガー。私ね、聖剣伝説2のオープニング。あれはね、今でも感動刺さりますね。はい、ポイポイさんがマリサは、風魔録でも戦えるから熱い。はぁはぁはぁはぁ。まあ、プレイしたことないですね、それは。はい、ちなみに真夜中に海辺で沖に向かって懐中電灯とかで合図を送ってたりする人を見かけた時も、118番らしいですね。
はぁ。
北のミサイルが直撃したら海戦だよ。まあ、そうなりますよね。はい、黒のトリガーは全部ぶっ刺さる。そう。あの当時、でも確か黒のトリガーって、曲って確か、杉山先生ちゃいましたっけ？違うかったっけ？ちょっと待ってね、あ、違うわ。クロノトリガーさんは、三田康則大先生ですね。はい。三田康則大先生は、何でしたっけ？クロノトリガー以外にも、その、聖剣伝説2、ファイナルファンタジー5、ロマサガ2とか、あとは、まあ、何でしたっけ？ゼノギアスとかも、そうですね。お、はいはいはい。人速走、大丈夫ですか？大丈夫ですか？震度ゼロ。ね。はい、はい。あ、失礼しました。先ほどのね、FF5 とか聖剣伝説ロマサガに関しましては、サウンドエンジニアとして効果音などを担当らしいですね。で、クロノトリガーで、作曲家デビューらしいです。先ほどの、三田康則さんですね。です、です。ね、まあ、それ以外にも、その、ゼノギアス、マリオパーティーとか、ね、クロノクロスとか、シャドウハーツ、とかね。シャドバーじゃなくて、ね、ハーツですね。うん。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。まあ、結構いろいろと携わってるっぽいですね。ですです。そう、アニメなんかにも結構携わってるっぽいですけどね。はい。ぽいぽいさんが中国震度0の地震で建物が崩壊。それは、ただの欠陥住宅ですよね。はい、折りたたみ傘を濡れたままビニール袋に入れて、カバンの中にしまい忘れてたらめっちゃ臭くなった。帰宅したらすぐ乾かさないといけないね。教訓でした。噛みますからね。スクエアのとエニックスの合作はこれ、合作はこれが最初で最後なんだっけ？まあ、どうなんでしょうね。スクエアになっちゃってますけどね。はい、ちなみにアンドラスさんがなぜ恋色なのかは、マリサが相手の弾幕に惚れたから、だから恋色がつくのはパク、リスペクトした弾幕につくらしいです。はぁ、あ、はぁはぁ、あ、恋色なんたらっていう。そう、まあ、東方シリーズのその弾幕っていうのは、弾幕ごとにその名称がついてたりすることがあるんですよね。まあ、必殺技名みたいな感じなんですけど、はぁ、あ、そういう由来があったんですね。はい、そう、マジでドリームチームの名に恥じないドリームチームだったっすよね。クロノトリガーね、こう、キャラクターデザインが、ドラクエをよく担当してた鳥山明先生ですよね。確か。で、そう、まあ、曲は、ね、この、三田康則大先生ですし、で、スクエアとエニックスが共同開発。 してるんですよね、これ確か。で、シナリオなんかも堀井雄二大先生がやってたりとかですね。はぁーってな。そう、クロノトリ、あ、そうそう、それでですね、なんか長年さ、リメイクとかが難しいって言われてた、ライブアライブが、最近リメイクされたみたいです。ライブアライブって、キャラクターデザインとかが、いろんな制作者さんが、キャラクターデザインしてるんですよ。そう。有名な漫画家さんとか、デザイナーさんとかがですね。で、それで、ちょっとその辺の関連もあって、そのリメイクが難しかったっていうのがあるんですけど、最近ね、何でしたっけ、リメイクはされてるんですが、まあ、キャラクターのデザインとか、変わってますね。うん、そのままはリメイクできなかったんでしょうね、おそらくは。ですです。はい。まあ、そんな感じでですね、そう、延長である、延長はもはやお約束ではございますけどね。時の回廊は今でも聞きたくなるっていうことではございますが。はい。で、ね、震度ゼロで、震度ゼロで、ね、東海は中国ならあり得るそうですが、はい、延長はもはや、お約束、誰か、アネハッシンドラーという名の建築会社、なんだそりゃはい、ライブアライブは漫画家先生が散らばりすぎててっていうことでございますね。だからそういったんで難しかったっていうのはありますけどね。はい、泉さんがスチームのセールでクロノトリガーも安くなっているので買おうか迷っているんです。名作だからね、スーパーファミコンでやり込んだ懐かしい思い出。思い出は、思い出のままにいるのが幸せ。思い出のままにしておくのが幸せかもしれませんよ。はい、というわけでですね、続きましてマシュマロの方も、あ、ちょっと待ってね。掲示板も更新しつつ、マシュマロの方も来てないか確認していきたいと思います。と。はい、匿名ご飯さんからいただきました。ありがとうございます。湧き水に行くのが趣味です。ほうほうほうほうほう。地域の生活用水として貸している井戸。人知れぬ山の中にある泉。観光地化して公園化しているところなど、行く場所によってその見た目はいろいろ変わります。水の豊富な、日本、ぜひとも皆様はご自身で地域や旅先なので湧き水はないか調べてみてください。香川もいつか行きますので、その時は美味しいうどんをいただくのも楽しみに来ています。注意。エキノコックスやピロリ菌などの危険性もありますので、生水で飲むのはやめておいた方がいいです。あと飲めるか飲めないかもきちんとした情報を得ることが大事。だそうですね。そう。私の住んでるところの近くに結構デカめの川があるんですけど、そのデカめの川をね、ずーっとこう延々とさ、上流に遡っていったらどこまで続いてるのかっていうのをちょっと調べてみたくもなりません？ね。生で行ってみたくもありますね。まあ、Google Earth とかを、Google Earth とか、何でしたっけ？Google マップとかを利用すれば、ね、地図でも、辿っていけそうな気もしますけどね。ちなみに、熊本の湧き水は本当にいいぞ、らしいですね。はい、匿名ご飯はい、では、続きまして、もう一つ、もう一つマシュマロ来てます。エジャルさん、アリスさん、リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。熱気にヘキヘキとしている最近ではございますが、今日のお題、お水に関することですが、引っ越しする前は水道水でも美味しく飲めていたのですが、引っ越しした先で急に水がまずくなり、美味しく飲めなくなりました。せっかくのおすすめでしたので、プライムでポチっておきました。美味しいお水が飲みたいです。MC、お二人のリスナーの皆様も熱中症に気をつけてくださいね。そう、これね、私もあったんですよ。私、長年大阪に住んでたんですが、大阪って意外とね、その水美味しいって言われてるんですよ。浄水場が結構優秀なので。そうそうそう。で、さらに私はそこに浄水器をつけて、お水を、水道水を飲んでたんですけど、 その状態で私、実家のうどん県に帰省した時に、こっちの水道水を浄水器通さず飲んだら、まずってなって、速攻浄水器買いましたからね、私。もう母親に誕生日プレゼント、これ使えってね。なのでね、そう、やっぱ地域によって、水の美味しさっていうのはばらつきございますから、うん。ですです。そういったのね、結構重要だったりします。まあ、うちの実家のね、おうどん屋さんもその浄水器導入してますからね。浄水器つけるとええでっていうことでございますが。はい、というわけでですね。まあ、どうやら、おすすめの浄水器、購入されたみたいです。マジでいいんでね、ぜひぜひ、使ってみてください。はい。そう、大阪と東京は水道水のペットボトル詰め売ってたような。そうなんですよ。そんなことやってましたね。大阪の水とかって。あれでもペットボトルに詰まってるやつは、その、蛇口から出る水道水じゃなくて、さらに、綺麗にしてるやつらしいですね。そう。ただ、蛇口をひねったら出るやつを、ペットボトルに詰めて売ってるんじゃなくて、まあ、プラスアルファでなんかしてるやつを売ってるらしいです。はい。はい、ぽいぽいさんが水って空気吸うように飲むのが一番美味しく感じられる飲み方って聞いたことがあります。まあね。まあでも純水よりも、やっぱり塩分とかがないと体には取り込みにくいっていうのがございますのでね。塩水は飲みにくいですよね。まあだから塩タブレットと利用してって感じですね。はい、HR さんのところの水源たどったらサメウララムにぶち当たるってオチでは。いや、どうなんでしょうね。サメウララムにぶち当たったりそれで面白いんですけど。引っ越し場所によっては同じ市内でも、浄水場が変わるっていうのは、まあ、あれによくあるそうですね。熊本市の水道水は確か湧き水。はぁー、ちなみにペットボトルの、水の賞味期限は最初から減る量が一定を超えるときにつくのであって、賞味期限が切れても普通に飲めるそうです。ああ。まあ、でもあれですよね。結構、水とかもね、腐ったりカビたりするっていうのはありますから、ね、その辺ちょっと気をつけないといけないっていうのはございます。その浄水器なんかもね、長年使ってたらその浄水器なんかは、その、カードリッジを交換できるんですけど、そのカードリッジの取り付け口とかその辺もね、ちょっと綺麗に洗浄しておかないと、大変なことになることもありますんでね。お手入れは、水回りのお手入れっていうのはね、皆さん、常に行っていただいて、まあ水回りきれいにしておくとね、なんか運気が上がるともよく言いますからね。はい、浄水器を通した水道水でタッパーに毎日麦茶を作って、冷蔵庫で冷やして飲んでるけど普通に美味しく飲める。なるほどね。いい飲み方だ。そりゃコストパフォーマンスが非常にいいですね。はい、湧き水は腐るので注意だそうです。はい、というわけでですね、お題のコーナーでございました。さあ、では、今から皆さんに、コロコロ試合をしてもらいたいと思います。ついに。はい、恒例のコロコロタイムのお時間でございます。こちら画面下にうろちょろしているキャラクターがいると思いますが、こちらはですね、YouTube でコメントしていただきましたら、あなたのアバターが画面下に登場いたします。そして、今からそのアバター同士でコロコロ試合をしてもらいます。で、最後まで生き残った方にはですね、当配信で使える500分ずをプレゼント。ですね。お、ムニムニさんもムニムニしちゃうぞーっていうことではございますが。はい、ブレイスさんが、なんだってーメインコンテンツ来たー、メインコンテンツの時間だーっていうことでですね、ブンズ増やしてうどん欲しい。そう、うどん、ブンズを増やすとうどんやら、T シャツが手に入るかもしれないっていう。ちなみに今のところ一番お買い得なのは500ブンズを使ってスコップ。私、HR が装備しているスコップを入手することでございます。はい、そろそろ勝ちたいわーっていう。あ、ちなみにこの前の配信で私、何でしたっけ主催者勝利の八百長疑いをやってしまいましたので、今日は私が勝たないように、努力したいと思います。ではですね、皆さん、準備はよろしいんでしょうか。バトルはコモンド入力しますよ。アリスさんも準備。はい、では、バトルコマンド、バトルはコマンド、入力します。3、2、 ワン、ポチッとな。はい、バトルアコマンド入力しました。さあ、上空から降ってきて、今、戦闘スタートでーす。さあ、始まりました。バトルロイヤルのお時間でございます。さあ、というわけでですね、今日も激しい戦いが繰り広げられております。さあ、最初の乱戦から、すでに何名かが戦闘不能となっておりますが、さあ、八百長2連覇もあった、そういえば、いや、その八百長ではございませんからね。さあ、というわけでですね、どんどん、戦闘不能者が続出、人が減っております。さあ、残るは、1,2,3,4,5,6,7名。おっと、ここでうどん伯爵さんが戦闘不能となりました。残るはしずいさん、白ご飯さん、つばきさん、ザカルさん、あっと、つばきさん戦闘不能。ここでですね、しずいさんとザカルさんと篠森千佳さん、篠森千佳さんとしずいさんの一騎打ち、お、決まった。今日の勝者は篠森千佳さんでございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、というわけでエンディングでございます。ポピーとかアメシーとかね、断末魔の叫び声よ。みんなの断末魔の叫び声よ。というわけでですね、おめでとうございます。頑張れ。はい、というわけでですね、最後だけ、はい、もうアリスさんが虫の息なんで今日はサクッと終わりたいと思います。本日も最後までごゆっくり、最後までお越しいただきありがとうございました。明日、あれやるよ！明日、セブンデイズトゥーダイ無双、やりますよ！そう、セブンデイズトゥーダイ無双、明日予定しております。ぜひぜひ遊びに来てくださいね。夜10時から配信予定でございます。はい、夜10時から配信予定でございますので、ゾンビは弱いけど、毎日報道。ね、毎日襲撃がやってくるセブンデイズトゥーダイ無双っていうね、配信企画、明日新しいマップでね、開始しますんでね、新規一点やっていこうかなと思っておりますので、ぜひぜひご参加くださーい。はい、篠森千佳さんがやったーっていうことでですね、はい、3K3K で町多めでやってたけど、これも悪くないぞっていうことでですね、そう、町のね、多さ、私マップ作るときは基本的に街多めで、設定してますんでね。街多めというか、あと、郊外っぽいも多めで設定してますんでね。そう、非常にいろいろと楽しめるとは思います。はい、アリスさん回復して明日のセブンデイズツーダイも元気な姿見せてっていうことですね。はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称、変態バーチャルライバー、HRR と書いて HR でした。HR と、が、失礼しました。いつもの。この二人でお送りしました。また、明日、お会いしましょう。お待ちしておりますよ。では、今日はこの辺で、See you next time. おやすみなさい。またね。